映画の話をしよう。
映画の話をしよう。ナビゲーターの FM いわき小野かな子です。映画の話をしようは、週末にご覧いただきたい映画を選んで、その魅力をさまざまな角度から深掘りする番組です。
その深掘り解説を担当する岩本博史です。小野さん、はい、ゴールデンウィーク終わりましたが、まだまだ話題作の公開ね、はい、続きますよね。
いっぱいありますよね、うん、で私、岩本さんが紹介する映画予想してきました、
はいはい、予想ですか？いいですか？はい、何だと思います？
この映画がアカデミー賞にノミネートされた頃から、岩本さんが主演のデミムーアの演技を絶賛していたサブスタンス、いかがでしょうか？
ようやく公開されるんです。紹介します
当たった、
はい、でもう一本はね、はい、日本映画の金子差し入れ店っていうのを紹介したいと思っています。刑務所や拘置所に収監されている人たちへの差し入れを代行する、まあ、いわゆる差し入れ屋という商売あるんですけれども、そこを通して私たちの社会が抱える問題を正面から描いたヒューマンサスペンスなんです。
早速ですが、はい、金子差し入れ店ってアイドルグループのスーパーエイトの丸山隆平さんが主演じゃないですか？
そうなんですよ。
こちらからご紹介お願いします。
はい、わかりました。金子差し入れ店、泥棒役者以来8年ぶりとなる丸山さんの主演作品、
はい、
牧陽子さん演じる妻と一緒に差し入れ店を営む金子を演じてるんですね、うん、で金子は叔父から引き継いだ住居兼店舗で、引退した叔父と夫婦、そして10歳になる息子と暮らしていますが、ある日息子の幼馴染の女の子が何の関係もない男に殺害されてしまうんです。一家が幼馴染の死から立ち直れないでいた時、犯人の母親から差し入れの代行と手紙の代読を依頼されるんですね、はい、で金子は差し入れ屋としての仕事を淡々とこなそうとするんですが、まあ、上記を逸した犯人の応対に感情を激しく揺さぶられます、うん、でそんな時金子は毎日のように拘置所を訪れる女子高生と出会います。で彼女はですね、なぜか自分の母親を殺した男との面会というのを強く求めていた。2つの事件と向き合ううちに、金子の過去、これもね、周囲に知られることになりまして、家族の絆を揺るがしていく、そんな物語なんです。
うん、気になるポイントがいくつかあるんですけども、はい、まず差し入れ屋っていうのは本当にある職業ですか？
実は私も不勉強で知らなかったんですが、本当にある職業なんですね。
そうなんですね。
脚本も書いた古川剛監督は、送り人ですとか東京リベンジャーズシリーズの助監督などを経て今回の作品デビューということになるんですが、うん、まあ、助監督として参加していた撮影の最中にですね、拘置所の近くにあった差し入れ店、ここに目が止まって、調べるうちに差し入れ代行業の必要性というのを知るに至ったそうなんですね。
すごい。
古川監督は、セカンドチャンスに寛容になれない昨今の世間の風潮に一石投じられるのではないかと思って脚本を書き始めたんですが、なかなか納得いくものが書けない。で11年の月日が経ったということなんですね。
11年。
でその間に結婚して子供を授かり、変わっていく価値観とともにストーリーも変化していく。で差し入れ店やそれにまつわる人々を通して、家族と血とは、家庭環境とは、こういうことをね問うというのは本当に優れた着眼点だなというふうに思うんですよね。
うん、優れた着眼点、はい、そう感じたポイントはどこでしょうか？
まあ、犯罪を通して人間のさまざまな面を知ることができるからなんです。まあ、今はそうでもないかもしれないんですが、私たちの若い頃、新人記者は札回りから始めるのが当然だったんです。
札回り、
はい、これね、警察担当の記者のことなんですね。警察のことをこう隠語で札っていうふうに言うんですけれども、うんうん、警察を取材して回るので札回りということになるわけです、うん、はい、で警察にはですね、事件事故をはじめありとあらゆる情報が集まってきますし、これ他に漏れたらね、大変なことになる、プライバシーに関わる情報を扱う警察官ですから、口が固いそこから情報を得るのは本当に難しいので、うん、新人記者にとってはまたとない修行の場になるんですね。
なるほど。
取材は難しいし、社会の裏の部分をえぐらなければならないので、私もですね、新人時代さつまりとても嫌だったんですが、まあ、今考えると犯罪を通して人間の本質、まあ、いい顔悪い顔、いろいろな側面があること、そして悲しさ、これを知ることができる、そんな意味ではですね、非常に貴重な場だと思うんですね、うん、主演の丸山さん、一言で言えばいくつもの家族の物語なのですが、一言では簡単に言えない愛おしさや怒り、苦しさや喜びなどの思いが詰まっています。その中から宝探しをするような気持ちで見に来ていただければ、きっと何か大切なものを見つけてもらえるのではないかと思っています、というふうに話しているんです、うん、朝ドラアンパンで活躍中の北村匠海さんも、ちょっと見では本人とわからないくらいの演技であっと言わせてくれますし、犯罪を犯した人の背景にある物語、これを少しずつほぐしていくサスペンスという意味でもよくできた映画だと思います。ぜひ映画館にお運びください。
続いての映画はデミムーア主演のサブスタンス。岩本さんがデミムーアさんの演技を絶賛してましたね。
そうなんですよ、もうデミムーアと言いますと、はい、私たちの時代ではセントエルモスファイアでゴースト、ニューヨークの幻といったこう大ヒット作品に出演して誰もが好きになったアイドル女優そんなイメージの強い人なんですね。それが今回美と若さへの執着を圧倒的な怪演で見せつけまして、45年以上のキャリアで最高の演技だったと思うんですよね。
ゴールデングローブ賞の主演女優賞を受けてますよね。
そうなんです、うん、その受賞スピーチが泣けるんですよね。
あ、そうなんですか、
はい。まあ、俳優として賞を受けたのは初めてだった、
うん、
でそんな彼女はですね、こういうふうに話したんですね、うん、30年前あるプロデューサーに、あなたはポップコーン女優だと言われたことがあります、うん、当時私はそれを、このような賞をいただくことは許されないことだと解釈しました、うん、成功する映画、大金を稼ぐ映画には出られるかもしれないけど認められることはないと。そして私はそれを信じ受け入れてしまったんです。それが時を経て私を蝕み、数年前にはもうこれで終わりかもしれないと思ったほどです。どん底にいた時、魔法のように大胆で勇敢で型破りで全くもってとてつもない脚本が私のところに舞い込んできた。それが今回のサブスタンスという作品です。宇宙が私に、あなたはまだ終わっていないと告げたのです。30年以上私と一緒にいてくれた人々、特に私が自分を信じていなかった時も信じていてくれた、私を支えてくれた全ての人々に感謝します。
確かにグッときますね。
そうなんですよね。ポップコーン女優ってポップコーン食べながら見るような、まあ、その気軽な映画っていう意味なんだけれども、そういう映画の女優だって言われてたこと、やっぱり相当ショックだったと思うんですよ。
ショックですよね。
それがここまでね来たというのは本当にね、彼女自身相当な感動だったと思うんですよね。
さて、そのデミムーアさんが主演のサブスタンス、どんなストーリーでしょうか。
はい、彼女が演じるのは、かつてオスカーをはじめ数々の賞に輝いた女優エリザベスです。人気も容姿も徐々に衰え、50歳の誕生日を迎えた彼女はプロデューサーにレギュラー番組からの降板を言い渡されます、
うん、
運転中に自分がモデルを務める広告が外される瞬間に遭遇したエリザベス、ショックで周りが見えなくなって、うん、横から来た車に衝突されてしまうんですね、うん、で奇跡的に怪我一つなく病院を出た彼女のコートのポケットに USB メモリが入っていた、うん、その中にはですね、1回の注射で新たな細胞分裂が始まり、より若く美しく完璧なもう一人のあなたを作り出すという、まあ、再生医療サブスタンスの広告映像が入っていました、
うん、
まあ、一度はゴミ箱に捨てたエリザベスでしたが、鏡の中の自分をじっくりと眺めた後、 USB に記された番号に電話をかけてしまいます。告げられた住所に赴いて段ボール箱を持ち帰り、早速説明書通りに注射を打つと、瞬く間に DNA が分裂し、彼女の背中を破って若くより完璧な自分スーが現れるんです。
怖い怖い怖い怖い、はい、背中から 若い時の自分が出てくる。
若い時というか若い自分ですね。より完璧な自分が出てくるんですね。
若い自分が出て、じゃあ今の自分ってどうなって
る。これそのまま残ってるんですよ。2つの体で1つの精神をシェアしてるんですね。もう背中こう止めて出てきて、で背中をこうきちんと止めてっていうことになるんですけども、ただね、そこには絶対的なルールがあったんです。2人は1週間ごとに入れ替わらなければならなかった。若さと美貌に加え、エリザベスの経験を持つ、そんなスーはですね、たちまちスターダムを駆け上り、大晦日の特別番組の司会に大抜擢されます、はい、でこのチャンスを逃すわけにはいかないと考えたスー、次第に7日間で交代するというルールを破り始めるんです。すると想像を絶する影響がエリザベスに襲いかかる。それだけではなかった。忘れるな、あなたは一つなのだ、すべてあなたから生じ、すべてあなたなのだというサブスタンスの教えが狂気の形で現れ始めるんです。そしてキャッチコピーにあるように、可愛いが暴走して阿鼻叫喚な状況に陥っていくんです。
阿鼻叫喚、どういうこと
ですか。まあ、これね、ネタバレになるので話せないんですが、
ギリギリまで
結構ねスプラッタな状況でとてもショッキングです。映画館の暗闇の中でじっくり見るに値するシーンだと思います。
さて、あのデミムーアさんの演技称賛されているんですけども、はい、若いスーっていうのはどなたが演じているんですか。
こちらのマーガレット・クアリーっていう方なんですが、うん、スクリーンに登場した時もあまりの美しさに驚きました。
あらら、
こんな人が出てくるなんてやっぱりね、ハリウッドすごいなと改めて感じたほどなんですね、うんうん、この人が弾けるような若さと美貌でデミムーアと対峙するからこそ映画が成功したんだというふうに納得させられます。
うん、さて監督はどんな方なんでしょうか。
こちらのフランスの天才とも言われるコラリー・ファルジャ監督なんですね、
はい。
まあ、脚本も書いてカンヌ映画祭の脚本賞を受賞しています、うん、この作品は監督自身が映画界で女性として長年経験してきたことを題材にしたそうなんですね、まあ、常に美しくスリムで若くセクシー、その理想の型から外れていくとき、世間はお前は女としてもう終わりだと宣言する。ファルジャ監督はこれこそが女性の監獄だというふうに考えまして、その現実に立ち向かうためにこの脚本を書いたそうなんです、うん、サブスタンスという単語、物質という意味の他に本質という意味を持つ言葉です、まあ、ある意味で人間の本質ともいえる美への執着と成功への渇望がせめぎ合い、やがて狂気が侵食していく。脳裏に焼き付くラストシーンは大スクリーンで必見です。ぜひ劇場へお運びください。
今日ご紹介した金子差し入れ店、そしてサブスタンス、岩本さん太鼓判を押せますか。
もちろん太鼓判です。
はい、今回も太鼓判いただきました。金子差し入れ店とサブスタンスはポレポレシネマズいわき小名浜をはじめ全国各地の劇場でご覧いただけます。詳しい上映時間は各劇場のホームページをご確認ください。映画の話をしよう、小野かな子と
岩本博史でお送りしました。
来週もまたこの時間にお耳にかかります。
お楽しみに。